教会の暦によりますと、今日はペンテコステ、聖霊降臨日にあたります。それはイエス・キリストが復活されたイースターの日から数えて50日目、弟子たちに聖霊が注がれ、キリストの教会としての歩みが始まった、そのことを記念する時であります。この時聖霊を受けて生み出されました教会は、その聖霊の力によって、そのキリストの福音を全世界へと述べ伝えていく働きへと歩み出していきました。で、その意味では、このペンテコステというのは、教会にとって、神の新しい力に満たされていく、そして新しい神に従って歩んでいく、新しい歩みへと召されていく、活力に満ちた時、エネルギーに満ちた時ということができます。ところが、その聖霊を受ける時の弟子たち自身のことを見てみますと、彼らは初めからそのように元気いっぱいだったわけではないのです。いや、むしろその時弟子たちはまだまだ小さな群れに過ぎませんでした。多くの賭けを持ち、多くの破れの中で無力になって意気消沈していたような、そういう群れでありました。しかもユダヤ人などの敵対する勢力がまた力を盛り返してきておりましたから、そういう前で恐れ怯えずにはおれない弱さの中にいたのです。で、先ほどは新約聖書のヨハネによる福音書の14章に記されている御言葉をご一緒に聞きました。この御言葉を今日はこの御言葉に耳を傾けながら神様を礼拝してまいりますが、この箇所を選んだ理由としましては、もちろん14章の26節にありますように、聖霊が弟子たちに与えられる約束が語られている、そういう箇所であるからということがあります。ただこの箇所は、前後をお読みになるとすぐにわかると思いますが、イエス・キリストがまさに十字架の死に向かう歩み始めようとするその時のこと、十字架を間近に控えた直前の時のことを記しているところです。もう少し詳しく申しますと、これから主イエスは十字架につけられて死ぬことになる、弟子たちの元から去ってしまうことになる、そういう別れの時にイエス様が弟子たちに語られた、別れの言葉、一般に告別の説教と言われておりますが、その別れの言葉がここで書き留められているところです。で、この時は弟子たちにとっても不安や悲しみに満ちた時、絶望にとらわれがちな時でありました。もはやイエス・キリストと一緒にいることができなくなる、そういう暗く重たい闇に打ちのめされるような時に他なりませんでした。しかしここで私たちは、聖書が証ししているイエス・キリストの福音ということ、喜ばしい知らせとはどういうものかということを改めて思い起こしたいと思うのです。特にヨハネによる福音書では、光は闇の中に輝いていると言われています。明るいところに光があるんじゃなくて、もちろん明るいところにも光はありますけれども、イエス・キリストの福音というのは不安に怯え恐れに震えている、そういう闇の中にあるような者たちの中から輝き始める、もちろんその闇が好ましいものだというわけではありませんけれども、その闇が深ければ深いほど、より一層その光を明るく輝かせるもの、それがイエス・キリストの福音であり、神様の命の御言葉です。 ヨハネ福音書のこの14章では、心を騒がせるな、怯えるな、まあそういう言葉が何度か出てまいります。まあ今日の14章の27節の後半でも、そのように言われています。しかしこれは逆に言えば、弟子たちが心を騒がせずには折れない、怯えずには折れない、そういう状況にあったことをイエス様がご存知であること、そのことを表しております。むしろそのことをそのようにご存知である上で、そういう深い闇が弟子たちの心に重くのしかかってくる、そのただ中で神から来る慰めを約束されている。神から来る新しい命の道、神様から開かれ、神様へと向かっていく新しい命の道があるということをイエス様は語っていくのです。このイエス様の御言葉に、まあ、今しばらくそれぞれの立場にある私たちが今日また改めて思いを巡らしていきたいのです。そこでまず、この14章の28節の御言葉に目を留めてみましょう。ヨハネによる福音書の14章の28節です。このように記されてあります。私は去って行くが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。先ほど申しましたように、今まさに主イエスは十字架へと向かって、十字架の死へと向かって歩み出そうとしておられる。その意味でイエス様は去っていこうとされている。弟子たちのもとにはいなくなる。それは確かなことであります。しかし、それでおしまいではないんだということ。それで全てが終わってしまう。そうではないということをイエス様は語ってるんですね。いや、むしろおしまいどころか、その十字架から始まる新しい命がある、新しい世界がある。人間的な面から言えば、イエス様はこの世からいなくなってしまわれる。しかし、そのイエス様は、それで滅んでしまうのではなくて、神によって、父なる神によって新しい命へと復活させられていく。しかも、その後、天における新しい命をもって、天における父なる神のもとへと挙げられていく。まあ、キリスト教の独自の言葉で言いますと、イエス様の歩みは十字架の死から新しい命へと蘇らせる復活の命へ、そして父なる神のもとに挙げられる昇天の出来事へと続いていくのです。しかもそれはただイエス様だけが一人生き返って天の父のもとに帰っていくというのではありません。イエス様は不死身なんだ。どこまでも生きているんだ。天で、今も天で生きているんだと。ただイエス様だけの話をされているのではないのです。むしろそれは私たちが天の命につながっていくための道なんだ。イエス様は言うんですね。これはあなた方のための道なんだ。私たちもまたいつかこの世を去ってゆくべき存在です。その意味では滅んでゆくべき存在です。そしてこの地上にあってもどこかそういう自分が滅びに向かっているような虚しさ、移ろいやすさに脅かされている、そういう面を持っているものです。確かにそういうところはあるかもしれない。私たちは死というものを必ず迎えます。しかし、それが終わりではない。 それが私たちにとっての終わりでもないのだということをイエス様は約束されてるんですね。しかもご自分の復活された命をもって私たちに約束されている。この私たちもまた父なる神様、自分の死を通して自分の滅びを通して神様から切れてしまうのではないのです。イエス様と結ばれることによって天の父のあの命に、永遠の命と結ばれていく。そのためにイエス様は天に昇って行かれた。私たちの命をもってすでに先に天に昇って行かれた。イエス様の十字架の道行きはその天の永遠の命へと つながっていく、そういう道なんだということを私たちに示されています。しかもそれは、繰り返しになりますけれども、心を騒がずには折れない、滅びを前にして、私たちの痛みを前にして怯えずに折れない、この私たちが今いるところから始まる天に至る道なんです。私たちはその道を歩くようにイエス様に招かれているのです。今読みました14章の28節、私は去って行くが、またあなた方のところへ戻ってくる。それはこのことを意味しているんですね。去っていくのは確かかもしれないけれども、それで私たちと切れてしまうのではない。むしろ必ず私たちの元へ戻ってきて、私たちをその新しい命のもとに引き戻して、招いてくださる、そういう時が来る、そういう意味です。1ページ前の14章の18節、あちらこちら見て ごめんどうですけども、1ページ前の14章の18節ですね、同じヨハネ福音書14章の18節を見ますと、このことが、もう少し印象深い言葉で語られています。18節ですね、私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る、私が生きているのであなた方も生きることになる。もちろん宗教的な言葉ですから分かりやすいとは言えないかもしれませんけれども、しかしイエス様は約束されています。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方を置き去りにして自分だけが去っていくのではない、また自分だけが天国に帰っていくのではない、弟子たちのところに戻ってこられる、そして私たちをあの天の命と結びつけてくださる、この地上にありながらイエス様とその命と結ばれて天における新しい命を生きることができるようにしてくださる。ですからそれはもちろん別れの悲しみとイエス様を失う本当の悲しみ、深い悲しみというものにものがありますけれども、しかしただ絶望に終わるものではない、悲しみが悲しみのまま終わるものではない、絶望が絶望のまま終わってしまうものではない、そのすべてに新しい意味があるのだと、苦しみや悲しみの向こう側に天の祝福された命につながっていく新しい命があり、新しい意味があるということをイエス様は私たちに語っておられます。この世の目で見れば暗い面しか見えないかもしれない、苦しみ悲しみ絶望という面しか見えなくて、それに押し流されてしまうように思われるかもしれない。しかし、そのただ中にイエス様は戻ってこられて、私たちをご自分の命と結びつけてくださる。そして、この私たちが 神様から作られたものとして、神様から愛されているものとして、神様から与えられた命を本当に自分らしく喜びを持って生き始めることができる新しい命の道があるのです。今日の箇所、さまざまなことが語られておりますが、最後の31節に至ってイエス様は私たちに促しておられます。さあ立て、ここから出かけよう。闇が迫っているように思われる、この世の支配者が全てを握っているように思われる、またそれに私たちが囚われてしまっているように思われる、いやしかしそこに神様の新しい命が始まっている。さあ立て、その道をここから歩み始めよう。このことはただ単に話を聞いているだけでわかるものではないのだと、要するにこういうことなんですよと、もっともらしい説明だけ聞いて読解と座り込んでいれば、その命を体験できるというものではない。イエス様の招きに応えて、もちろん活発に何かしましょうという意味ではありませんが、それぞれの立場にあってイエス様の招きに応えて立ち上がっていくのです。イエス様が一緒に行こうと呼びかけてくださるその声に応えて、今あるところから立ち上がってイエス様と共に歩み始める、イエス様が歩んでいく方向に目をやって私たちもそちらに心を向け、足の丈夫な人は実際に自分の足で立ち上がって後に従っていくのです。その時にこの新しい命に、命の道が私たちのものとして始まっていること、私たちが自分の足でその喜びの道を歩んでいることが分かってくるのです。もちろん平らな道ではありませんけれども、その一つ一つのむしろつまずきや痛みを通して一つ一つ新しい神様の祝福を、命の祝福を私たちは見出していく、そういうイエス様の招きに従ってこのところから歩み始めていきたいと思います。ただ、最後にいたしますが、そう言われても私たちは自分の足で立ち上がること、自分の力で立ち上がることはできないでしょう。イエス様が目に見えない、私たちが招かれているその道と言われてもよくわからないし確信も持てない、そう言いたくなるところがあるでしょう。しかしそのためにイエス様ご自身が戻ってくる、言い換えれば聖書に従って言い換えればイエス様ご自身が私たちに助け主を与えてくださるという約束を与えてくださっています。今日の箇所の始め、25節26節にこのように、初めにこのように言われておりました。私はあなた方といた時にこれらのことを話した、しかし弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。ペンテコステの日に教会に注がれたあの聖霊がイエス様の約束された助け主です。新教旧約聖書では、今私たちが使っている新教旧約聖書では、それが弁護者と訳されています。で、この言葉はもともと法律用語でありまして、裁判において、人を弁護するために、裁判に出頭してくれる、そういう人のことを意味しておりましたので、弁護者というふうに訳しております。 ただこの言葉はそういう法律上の意味しかないわけではありませんで、もっと広い意味があります。例えば英語の聖書の中にはこの言葉をカウンセラーと訳しているものがあります。なんか弁護士とカウンセラーとはなんか全然違うようなイメージもあるかもしれませんけれども、それぞれの目指しているところの共通点を考えていけばいいんですね。弁護士といってもただ何かとうとうとうまいことを言って私たちの無実を明らかにしてくれるというだけではなくて、むしろ苦しんでいる私たち、自分の罪というものに泣いている私たちの、その私たちのうめきを親身になって耳を傾けてくださる、そういう私たちの苦悩や痛みに自分のことのように共感を示してくださる、そういうカウンセラーとしての役割を担いながら、私たちのすべてを担い、慰め、そして新しい命へと招いてくださる、導いてくださる、そういう意味です。この聖霊が私たちの本当の意味での助けの人となって、慰め主となってくださっているのです。そして私たちもまた、イエス・キリストを、その御言葉を本当に理解することができるように助けてくれる。それがイエス・キリストの霊である聖霊です。しかも、この聖霊というのはどこまでも助け主なんですね。私たちがちゃんと、やっとちゃんと信じることができるようになりました。心から信頼できるようになりました。じゃあ助けてあげよう、じゃああなたを救ってあげようというんじゃないんです。むしろ自分からは信ずることができない、ことあるごとに心を騒がせ怯えてしまう、そういう私たちを、自分から立ち上がることができない弱い私たちを、神の聖霊がイエス様の名によって助けてくださる。信ずることができるように信仰へと導いてくださる。イエス・キリストの命の中に、私たち自身はまだ確信できなくても、私たちをそのキリストの命の中にすでに導いてくださる。そのように私たちの信仰の目を開き、心を開いて、イエス様に従って歩んでいく力を与えてくださるのです。そしてその歩みの途中においても、一足一足を通し、たとえつまずくことがあったとしても、たとえ試練に遭うことがあったとしても、そのすべてを通して、神様の恵みを私たちの心に新たに体験させ、刻みつけてくださる。これが聖霊の働きです。このような神の霊、ご自身の霊である聖霊を神様は私たちに与えてくださり、その上で、さあ立て、ここから出かけようと私たちに促して招いてくださっております。今皆さんもまたそれぞれにこの招きの言葉を聞いています。それぞれにイエス・キリストからその新しい命の道へと招かれております。どういう境遇にいらっしゃるか、様々でありましょう。心を騒がせ怯えたくなるような状況の中にある方もいらっしゃるかもしれません。それでもその私たちにイエス様を信ずる、その御言葉を信ずる心を与え、新しく立ち上がっていく力を主は与えてくださいます。私たちの弱さを、痛みをご存知の上で、ご自身の霊を注いで私たちを慰め、励まし、新しい道へと招いてくださいます。 この主の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。さあ立て、ここから出かけよう。先立ち行かれる、招いてくださるその主の御姿を見つめながら、信頼してこの道を、新しい命の道を歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、聖霊降臨日の日、しかしまた弟子たちは深い恐れと不安の中にありました。しかしまたあなたは祈るように、祈って聖霊を待つようにと私たちを招いてくださいます。そして私たちにその約束を与え、新しい永遠の命へと新たに招いてくださることを聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたの御言葉に常に耳を傾けながら、あなたの命の道を、新しいその命の道を歩み出すことができるように導いてください。招かれているこの幸いな道と務めとに心を用いて仕えていくことができますように、感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。